んにちは、こんばんは、お久しぶりです。はじめまして。好きな31のフレーバーは2個あげます。チョコのやつ2個なんですけど、1個はロッキーロード。
うん。
で、もう1個がジャモカアーモンドファッチです。理由はどっちも一緒。
パッチョ？
あ、パッチョじゃない。ファッチ。具がさ、いっぱい入ってるとさ、お得じゃん。
うん。
だからマシュマロとかアーモンドとかが入ってるこの辺のやつが好きです。
なるへそ。
カニ玉です。
私の好きな31のフレーバーはまあ3つぐらいあって。
あ、3つもあんの？いいね。
1個はポッピングシャワー。
あ、ぽいわ。
永遠に子供の舌なのでポッピングシャワー好きです。あとチョコレートチップとチョップドチョコレート。
あ、美味しいよね。類似類似。
そうそうそう。チョコレートチップはバニラの地にチョコレートチップが混ぜ込んであるやつで、
うん、
チョップドチョコレートはチョコレートの地に、
うん、
固形のチョコレートがさらにまあなんか入ってるみたいな感じ。結構チョコレート系が好きなので、
だね、
この2つをセレクトしました。あとはまあ普通に抹茶とかマスクメロンも好きです。だそうです。はい
はい。
寝落ちに短し、風呂には流し、第7回の放送です。
約10年来のインターネット幼馴染である私たち2人がそれぞれトークテーマを持ち寄って主導権を握る人間を交代しながら幅広い話題を取り扱っていく番組です。はい。
はい。
約って言ったのは、うん、収録の前に、まあ、いつも同じような話しかしてないけど、ちゃんと会話したのっていつなんだろうね、みたいな話をして。
うんうん。そうね。
2012年なんじゃね？いや、11年の時ってもう、あのサイトとかやってたよね。え、やってたじゃん。え、じゃあ11年目なんじゃね？みたいな、サバ読んでたわ。ごめんね、みんな。もっと言ってます。そう。かもしんないなっていう。あ、あとさ、マスクメロンで思い出したけど、
うん、
この間遊んだ時にスタバのメロンのがさ、飲めなくて、
うん、
すごくタソちゃんを悲しませてしまったんだが、あの後、飲めた。
あ、飲んだ。
おぉ！
飲めました。
やったね。
美味しかった。
どんな感じでしたか？
結構がっつり、割とちゃんと、そのメロンの果肉が入ってて、
うん、
本当私はメロンのファンなので、もう手を叩いて喜んじゃいました。
本当に？
嘘ですけど。
嘘つかないでください。
手を叩いて喜びそうなほど喜びが大きかった。
よかったです。虚偽の放送をしないのがこの番組のモットーなんで、ちゃんと謝罪するんで。誤った内容を言ってたら。
いや、でも本当に美味しかった。
よかったね。
だからまだ飲んでない人は、いつまでなんだこれ。
収録日は6月の20日。あ、でも私昨日行ったけど売ってたよ、メロン。まだ。
あ、本当？
うん。
今ちょっとファクトチェックしようぜ。
いいよ。
スタバ、メロン、いつまで。あ、30日まで。今月いっぱいだそうでーす。
あ、そうなんだ。じゃあみんな急いで飲んでください。
これ更新されるの、いつだ？
いやー、ちょっと7月の頭説ある。すいません。
ごめんなさい。
殴らないで。
あー、痛い、痛い、キャ。殴る、蹴るなどの暴行をやめてください。
はい。美味しかったね、という体で。
ねえ。
あれじゃない？ 7 月までやってるとこはやってるんじゃないかな。
あー。
っていう希望。
知らんけど。
うん。
7月の新作って出てないの？
さ、スタバのなんか会員になってるとメールで先出しみたいなやつあるよね。
何？
もあるし、ツイッターですぐなんか、転載されてバズっちゃう。
あ、
新作これだってみたいな。
あ
ー。でも、今んとこ来てないかな、多分。うん。
なんか抹茶ティーラテが復活するみたいな話は。
飲みたい。
でも販売期間クソ長い。6月22から12月25だそうです。
めっちゃ長いじゃん。
バカ長いじゃん。
いいね。ずっと長く楽しめるってことだよ。
あと、フルーティーで爽やかなストロベリーユースベリーティーなるものも出るらしく。
あー、そうなの？へー。
それは6月22から8月2日らしいので、全然いけますね。
あ、いけるね。食べ物のね、話するとすごくポップでキュートなラジオだよね。FM っぽいよね。
ね。洋の雰囲気になるよね、一気に、ね。
うん。ナックファイブ上がれるかもしんないよ。
よし、行くか。まずは埼玉から攻めてこうね。
どんどんどんどん。
パフパフパフパフ。どんちきどんちき。
じゃあ、今日の本題に行こう。
はい。
本題がすごいオタクっぽくて悲しくなってきたけど、楽しくやるもんね。
やるもんね。じゃあどうぞ。
はい、本日は、キャップ燃えて、どこからどこまで、その正体をガチで検討、かっこ妄想、かっこ閉じ、しよう！です。 いつもこのタイトルだけでネタ出しすると完全にすごい出落ちみたいになっちゃうから、ちょっとね2、3行構想を一応お互い書くんだけど、考えてたのが、その私が例えば彼氏と LINE するときだけジャージのカップル専用名前入り〇〇ちゃんみたいな、さ、見たことある？
わかる、概念として
ああいうのを使ってたらどう？とか、
うん、
ちゃんが、これ原文ままなんですけど、ちゃんが、うーん、思いつかない、例を用意するのが大変だけど面白くなりそうだから一緒に考えようって書いてある
よし。
で、この話が尽きたら、やっぱそのお互いの推しであったり、ギャップ萌えのね、キャラについて思うこととかもね、喋、はい、ろうかな、みたいな感じで思っております。
うんうん、
よろしくお願いします。
うん、スタバメロンいつまで、スタバメロンいつまで、スタバメロン。
今回のジングル候補だ。
早速話していきましょう。
イエイ。
やるぞ。
やるぞ。
やるぞ。やっぱりここは言い出しっぺのカノさん、どうですか？
これはさ、どっちが面白い？その、私が、ちゃんがもしこうだったら、ウケるとか、許せねえとか、
うん、
興奮してくるぜとかさ、そういうの言うのか、それとも、私って意外とこうなんだけど、それは意外いいみたいな、
うん、
自分の持ちネタを自分で出していくのと、どっちがいい？
そうね、これは、自分の妄想を発表すると長くなりそうなので、ありのままの真実を語ってもらい、それを私がジャッジするという形にしましょう。
ああ、わかりました。まあ、やっぱね、パブリックイメージはカノちゃんってしっかり者、
うん、
もう1ミリの隙もないみたいな、やっぱみんな思ってんじゃないかなって
ね。皆さんどうですか？
結構ね、所定が多分ちょっと本当に惹かれるかもしれないけど、親といると一人称は名前なんだ私。
かわいい。
あ、かわいいの、これは。言い訳させてよ。そう、親にしか見せてないからいいかなって思って。21年かかってもね。
え、いいと思う。
治んないしさ、自分でもすごいなって思うのは、その家を出た瞬間にさ、
うん、
使い分けられてんだよね、今の今まで。
ああ、
うん、
いいじゃん。全然別に治そうとは思わなくても。
あ、治そうとはね、ちょっと思うこともある。ね、困るときは、友達と家での会話を再現するときにポロッと。
そうかな？あんま意識してないけどね。
なんか、出てんじゃないかなとは思うけど。
うん。
聞いたことがある人は相当仲がいいということで。お前らよかったな。
だそうですよ。
うん。
お前ら。お前らよかったな。マル秘情報、いや、いいと思う。
いいんだ、これ。
いや、なんか、正直、全然使い分けられてるとか、だったら、
うん、
直そうと思わなくてもいいと思うし、逆に、
うん、
今、直して、私はって、パリって言ったら、親が、急に、え、あなたどうしたの？
あ、親が汗汗しちゃう。
急にどうしたん？話聞こか？みたいなモードになっちゃうと思うから。
そうだね。
そうそうそうそう。全然、
うん。
なんか親にだからこそ出せる一面っていうのは、まあまああると思うし、
うん。
まあ私も親にだけ、なんだ？親にだけおられる一面。
そう。家だと、〇〇なんです、みたいな。
家だと、そうね、私もね、多分ね、友達に対する態度と親に対する態度ってやっぱ違うんだけど、
うん、
親相手だとなんかすごい表情筋があまり稼働しなくなる。
へーへーへ
ー。別に嫌とか嫌ってるとか全然不仲とかそういうんじゃなくて、
うんうんうん、
省エネモードになってるのね、家にいるときって。
あ、分からなくもないな。
そうだから、うん、面白い話とかあったら、まあ普通に笑うし、
うん、
怒る、あんまないけど、まあ、ちょっと切れるときは、反抗期の娘みたいな感じになって、
うん、
いや、分かってるよ、やるから、いいよ、とか言ったりするし。
うわぁ、わかる。
し、多分この態度のまま友達の前にいたら、ちょっと惹かれるかもな、ぐらいの態度にはなってるかも。
うん、
だって親ってもうさ、自分が生まれたも真っ裸の時からさ、いるわけじゃん。
別に何も、そうね。
そう。だから本当に、ガチのマジで遠慮のない態度にはなってるかも。これってギャップになりますか？
なんのかな？聞く人によるのかもな。家と、ね。
もうちょっとパンチの強いギャップを。
大変だ。不発？この回つまんないんじゃないのか？
いや、それはない、それはない。もうちょっといける。寝落ちに短し 風呂には流し。
あとね、なんか話が広がりそうだなって思ったのは、高校時代とかの体力テストの結果を、大発表。
うん、おー、高校の体力テスト。うん。
予想してください。私は、シャトルラン何回できるでしょう。ピークでね、ピークで。
よし。35回。
正解は、57。
おー、すごくない？
足は速くないのに、持久力があるタイプの運動音痴。
いいよ、全然。うん。
しかもね、ちょっと57だったかは、ちょっと定かではないんだけど、点数がさ、切り替わるところあるじゃない？
うんうん。
微妙な数字あるじゃん。
はいはいはい、はい。
多分ね、そこまで粘って、あー、7点いったか、あー、8点かな？ 7 点かな？女子だったら。7点いったわくらいのとこまでは頑張ってやってたのかなっていう。
うん。
50の後半っていうのは覚えてる。その、点の切り替わる56とか7とか、のところ。
うん、いいじゃん。だって50って女子だったら多分大半脱落してるよね。
あんまいない。うん、半分くらい終わってる。うん、そう、ね。そうなんですよ、皆さん。意外と。
今のは結構来た。
あ、でも、ハンドボール投げ？ソフトボール投げ？あるじゃん。
うんうん。
あれはね、マジで中学の時から全然成長しなくて、毎年10メートルピッタとかのヘニョヘニョのを投げてました。
でも、まあ、言うてそれぐらいじゃない？
自分はどう？覚えてる？
私はね、そうね、ハンドボール投げも私もそんな大した記録いったことがないから、
うん、
覚えてないんだけど、私は立ち幅跳びが結構得意。
いいね。
で、これはね、小学校かな？中学校かわかんないけど、マジピークは、どれぐらいいったと思います、
うん、どれくらいいったと思います？
思います？
平均ってどんくらい？でもさ、あなた身長が。
いいよ、平均調べても。
調べます。
はい。
立ち幅、女子平均。ピークは、平均で15歳、170センチ。そんな飛んでんの？みんなって。
170？ 平均で 170？
じゃあ、ちゃんも170飛んだ。
じゃあ、お答えしましょう。
はい。
私のピーク、2メートルです。
え？やば。
2メートル飛んだ最大で。
やば。何も面白いツッコミができ
る。すごいよね。
けど、やばい。やばいなーとしか思わない。
やたらと立ち幅跳び得意で、すっごいビヨーンって飛んでた。
それってさ、ちゃんをさ、2人作ってさ、
うん、
1ちゃん寝かせてさ、
そう
2ちゃんをさ、飛ばしたらさ、余裕で踏まないでさ、飛べるってことでしょ。
そう。
やば。
自分の身長の 1.5 倍を、
見たい、その、ちゃん2個用意して、飛ばせたいわ。
うん。
面白。
そう、飛んだんですよ。
すごいね。すっごいこれいいよ。
いいっすか。また、ちょっと、体力テストの結果もし残ってたら、ツイッターにね、載せようかな。本当にあるんですよ、みたいな。残ってるかわかんないけど。
あ、素晴らしい。それ信憑性高い。いいラジオだ。
ですね。
はい。
いいね。やっぱ困ったら体力テストを話題に出しておけばなんとかなりますね。
なります。でも思ってたのはさ、体力テストいい人は張り出されたりとかしてて、中学の時。
うん。あ、張り出されてたかな。なんか症状みたいなのはもらってるだよね。
うちはね、あった。長距離だったかな。でも何かいいと名前がちゃんと出てたから。
マジか。
その頃はひねくれていたので、
はテストの順位も張り出せよ
と頭脳派のカノちゃんは思っていました。
テストの順位、あ、
なんか過去の栄光にすがる回みたいになっちゃうけどさ、
あ、いいよ。
高校の時って学年で最高、総合で何位取った？
学年順位3位
え、一緒一緒一緒、私も3。
おお。あれがもうピーク。でもなんかさ、高校ってさ、だんだんさ、教科が分かれてくからさ、
うん、
人によって。だから本当に学年順位があんまり信憑性なくなってくんだよね。
なくなってく。わかる。最初は結構一喜一憂してたけど、
ね。
別に途中からは、国語だけで別にずっと一桁入ってればいいや、みたいな、
うん。
自分の能力に気づき始めてさ。あるよね、そういうの。
そう、だから教科別の順位とか、あとはまあクラス順位とか、
うんうん。
まあ、そこが良ければいいかなとかなってくるよね。私もよくクラス1位とか取ってたぜ。
取ってるんですよ、こいつ。ねえ、すごいね、本当に。
へへへ。
取ってなさそうな人の笑い方。
取ってた 私中学の時なんか、
うん、
4回ぐらい学年1位取ってた。
え、すごっ。よかった学校違くて、絶対ひがんでたわ。やだやつ。
中学はね、1年生の時は本当に大したことなかったの。社会だけめっちゃ悪くて、なぜかっていうと、
うん、
社会のテストを作ってた先生の授業を受けてる人の方が有利かもしれないっていうタイプのやつだったのね。
ああ、そういうのあるね。うん。
そうそう、なんかほら結構さ、うん、中学校高校のテストってさ、人によって、
今回は A 先生が作って、次のは B 先生が作りますみたいなのあるからね。
そうそうそうそう。なんだけど、中学の時の社会は、
うん、
うちの学年の一人の先生が一貫して作ってた問題だったのね。で、その先生の授業を、ま、受けてた方が、ここをテストに出すからねとか言われるから、わかりやすいわけじゃん。
うん。そりゃあね、差が出ちゃうよ。
そう。一年生の時は、
うん、
その先生のクラスじゃなかったから、
うん、
本当にその授業で聞いてることと、実際にテストで出される問題っていうのが、
うん、
まあ、ちょっと違くて、
はいはい、
正直私も当時ちょっとナメプしてたから、
うん、
あんまり勉強しないで挑んでたら全然点数良くなくて、
かわいいね。
他の教科はまあまあ取れてたんだけど、
うん、
社会だけ取れなくて、結果なんか、
うんうん、
まあまあな順位みたいな感じ、
うん、
で、もう中学 2,3 年になってからはちょうどその先生の授業に当たるようになったから、まあちょっとなんとなくその傾向と対策っていうのがつかめてきて、
うん、
で中2の時に覚醒して、
素晴らしい、
一回テストで1位取って、
うん、
そっから多分その後ずっと学年一桁取って、
うん、
最終的になんか埼玉県の教育委員会から賞状をもらった。
すご
い。いつも毎年、
うん、
その卒業する学年の中で一人その学業で優秀な成績を収めたみたいな人が、
一人？
そうそう。
すごいじゃん。
その一人になったの。
かっこよ。
っていう、そう、めっちゃ気持ちよかった。
いや、気持ちいいよ、それは。
超気持ちよかった。もう今はこんなだらけした。
え、でも大学の成績そんな悪くないでしょ。
まあ、それはさ、もう大学ってさ、情報戦みたいなところあるじゃん。
まあまあある。
この単位取ったら単位取れますよ。ここは楽単位やで、とか。
うんうんうん。
そういう授業ばっかり取ってれば、まあね、
うん、
あと提出物出してれば、ねえ、みたいな。
ああ。
ところあるじゃん。大学はもう、
うん、
そういうところっていうか仲間。ね。中学高校の時にしかできなかった。
まっすぐさというかひたむきさ。悲しい。
そうだね。悲しいね。
私、大学のちゃんと国語の自分の専門科目はちゃんと自分で勉強して S 取ってるよ。
偉い。偉いよ。
あと、中3の時は、例年だったら生徒会長だけが答辞を読むんだけど、
うん、
なぜか、クラス委員あるじゃん。
うん、
の代表で学年委員長だったの。
うんうんうん。
3年のクラス委員の中のドンだったんだけど、
強い。
なぜか会長と2人で、
うん、
答辞を読ませてもらった。
すごいじゃん、それ。認めてもらってるってことじゃない。
めっちゃ大出世だったな、確かに振り返ると。
やっぱ気持ちいいっしょ。
あれ気持ちいいっすね。うん。
気持ちいいっしょ。
だから、次なんだろうね、そういうところ目指すとしたら、卒論でめっちゃいいの書くとなんかね、なんたら賞みたいなのが多分大学で出るから。
へぇ。
それが多分選ばれたら、
うん。
なんか前に立たせてもらえるかもしんないから、それが欲しくてやるわけじゃないけど、目指すのもありだよねっていう。
うん。あわよくばってね。
ね、ここまで聞いてね、意外だなとみんなに思われたところがあるのかどうかわかんないけど。
わかんないけどね。
ね。
私もね、
うん、思い出した？
話してる途中で、
おおお、
思い出した最大のギャップを。
最後にぶっ込んでよ。
よし、行くか。ボキボキ。高校時代、
うん、
私が応援部という部活に入っていたこと。
おお。いや、ごめん、ちょっと、自分ちょっと、やっぱちゃんとずっと一緒にいすぎて、ちょっと近い人のリアクションしちゃったわ。
これはでもさ、
全然意外っていうか、なんか当たり前だなって思ってたから、私にとっては。うん、全然。
でもさ、ちょっと一回記憶をさ、リセットしてみてさ、
うん、
今の私を鑑みて、高校時代どの部活に入ってそうだと思う？
いや、もう、それはもう、美術部か茶道部か華道部でしょ。
いやー。
ねえ。
そう。多分、私が今から、
うん、
人生やり直して、高校 校時代まで巻き戻ったら、
うん、
多分そっち入ってるけど、
なんで入っちゃったんだっけ、もともと。
あの、中学から一緒だった友達がいて、
あ、
うん、その子が入るっつってたから、当時その子以外に友達のいなかった私は、
はい、
もうなんか藁にもすがる気持ちでその子についていき、
うん、
部活に入り、まあなんかせっかくね高校入ったことだし、自分のやったことのない体験してみてもええやろみたいな気持ちで入ったんだけど、
うん、
3年間マジで全然馴染めなくて、あの体の柔軟性だけ身につけて終了したっていう。
すごいよ本当に、やめなかったことがすごい。うん、
ユニフォームとかジャージでまあまあお金かかってたからなかなかやめられなかったっていうのはある。あと普通に顧問の圧があったから。
あ、そうなんだ。
もう別にやめてもよかったと思うんだけど、でもなんか
頑張ったね。
うん、ね、すごいよね。
すごいよ、本当にすごい、本当にすごいもん。
まず OM っていう部活が何をするかっていうと、端的に言えばチアリーディングなのね、
うん、
野球部の応援に行ったりとか、あとまあチアリーディングのちょっとした大会に出たりとか、
うん、
そういうところ出てでっけえ体育館でなんか踊るみたいな。
すごいよ本当に
ね。聞けば聞くほどすごい陽キャもうキラキラ女子のやることなんだけど、そのキラキラ女子に紛れて、あのみたいな感じで私は参加していたわけで。
私は逆にさ、
うん、
厳しめ水部から美術部だったからさ、その、
うん、
運動系から文化系に行った時の、あー居心地めっちゃいいなーっていうのはあったんだけどさ、それ逆じゃん、ちゃんは。
うん、ね、そうね、私は中学の頃家庭科部だった。
そう思うと胃が痛くなってくるキリキリキリキリ
キリキリキリキリキリキリ
キリキリキリマンジャロなんだが、マジで
慣れない冒険をした結果死んだのがこの私。
一回死んで生まれ変わったの。
生まれ変わった結果、あの冒険を全然しない人間になってしまいましたね。
いいと思います。合わないことをして逆に自分の合うことのありがたみを感じるというか、
うん、
ね。
そうそうそうそう、それでね自己防衛になりましたね。
でも体を動かす習慣が高校3年間あったのは本当に人間としてはめっちゃ誇れることだと思うよ。ああ本当に
そうだね。
だってさ運動神経悪くないよね、うん、なんかめっちゃぴょんぴょん走るじゃん一緒にいてもなんかこいつ身軽だなって思う時結構多い。
あ、本当？
うん。
でもうん、すごいいいわけでもないけどめっちゃ悪いわけでもないし、
うんうんうん、
なんか本当に平均的な感じだとは思う。
うん、運動神経特別さ良くなくてもいいからさ、
うん、
運動の楽しさとか、あと運動をそもそもめんどくさがらない人間って痛いよね。
痛いよね、うん、まあ今はもうめんどくさがっちゃってんですけど、
今ちょっともうやばい。そう、
今やばいっすね。
ほんとやばい。
家で
ゴロゴロゴロゴロ
ダラダラしてるだけの人間になっちまいましたけど、
人って変わるね。
あの時はすごかった、体動かしてね。だからすごいご飯ももりもり食べてたし、
うんうん、
体重も今に比べたら結構あった。
そうなんだ。
そう、普通にあと単純に筋肉がちゃんとついてたからっていうのもあると思う。
ちゃんと体が作られてたのか、かっけ
ー。あの時の方が健康だったね。
だったね、
過去形だからこれはもうだったんだすよ。
だったんだすよ。
そうだったんだすよ。もう今のこの手たらき。
わかんないよ。来年ね、会社の仲間と若干何かに運動楽しいものに出会うかもしんないし。
まあそれは来年の私が頑張ってくれる。
ああ、でもな、ちゃんがもし来年会社のみんなとボルダリングとか行ってきたとか言われたらちょっと泡吹いちゃうかもしんないな。置いていかないで。
怖っ。自分でも怖い。
いやマジ、
いや程よく文化系で生きていこうね。
行こうぜ、二人で皇居の周りぐるぐる歩くくらいにしとこうぜ。
本当だよ。
そんくらいがいいな。
はい
はい、突発お出かけ中にお便りを読む。
イエーイ。
どっか行っちゃった。あったあったあった。じゃあ読みます。
はい、
質問が来てます。
はい、
佐藤敏夫さん。
はい、
ありがとうございます。
はい、
あなた方が日常で使っているお得技、かっこ金銭的な意味でも気持ち的な意味でもか、かっこ閉じを教えてください。挙げてくれてる例が、スタバでは無料でチョコソースをかけられる、冬にエアコンをガンガンの部屋でアイスを食べると最高、など。
確かに。
じゃあ、はい、あそちゃんから。
はい。
はい、
そうですね。まあ、ちゃんとした、そういう、はい、ライフハックっていうのは。
うん。
そういうのだと、私は、窓を開けるときに、
うん、
網戸だけ残してこうガーって窓開ける瞬間あると思うんですけど。
あると思います。
ですよね。その窓を開けるときに、
うん、
窓を全開にしないと虫が入ってくるって、うん、電車うるせえな。
これどうなんだろうね。
ね。
聞いてみてからが楽しみだけど。
確かに。
はい。
環境音が。だから外のね、収録ならではの。
味です。
味ですよね。
うん。
そう。
足かゆいの。
あ、なんかムズムズする。やばい。はい。で、窓を開ける瞬間があると思うんですけど。違うよな。何もないよな。気のせいか。
うん。
そう。窓を全開にしないと虫が入ってくるんです。
はい、
なぜかというと、窓を全開にしないと、窓と窓の隙間ができてしまって、そこから虫が入ってしまうんです。うん、
です。
窓を全開にすると、窓の縁と縁が重なるような形になるから、そこで隙間がなくなって、虫が入ってこれなくなるんです。なので、窓を開けるときは、網戸をね、残した状態で全開にして開けましょう。うん、でも、こんなクソ暑いときにさ、
うん、
窓開けたくないよね。
まあ、エアコンガンガンだろうね。
ね、そうだよね。
今ね、虫を払ってるのか、まあ、虫の気配で嫌な感じになってるのか分かんないけど。
多分どっちか。
うん。
そう、今我々はね、
ちょっと虫と共生しながら、
そうそうそう、
高円寺の近くの公園、
そうそうそう、
ガハハ、
某公園で今撮ってるんですよ。
うん、
ね、
じゃあ私のターンにしようかな。
はい。
最近はね、夏だから、
うん、
すごい、なんだろう、私は桃が好きなの。
はい。
まあ、虫に驚いてます。
はい、はい、はい、ちょっとどうぞ。
桃が好きで桃が食べたいんだけど、
うん、
一人で買うと、なんか、高いし、
うん、
多いんだよね。
うん、
買ってさばいてるさ、うん、瞬間はめっちゃウキウキなんだけど、
そうやな。
よっぽど好きじゃないと一玉ペロッと食べないし、
うん、
そうな。なんか、時間経つと水っぽくなるし、
うん、
いいことないから、
うんうんうん、
野菜とかお刺身とか果物とか生物が好きな一人暮らしの人は人と暮らすと楽しく美味しく食べられるよっていうライフハック
だそうです。
提案したい。やばい、二人揃ってなんかもう足かゆい。
そう、今ね、絶
対かいる。
今ね、二人でね、足の部分をずっとさすりながら話してるんで。だから
なんか布の擦れてる音とか入ってたらおもろいけどね。
多分ヘリコプターの音の方がでかいと思う。
ガサガサガサガサ
バラバラバラバラバラバラ電車くんのガタガタガタガタガタガタ。
今回実験的なコーナーなので、急にそう外で遊んでる時のうちらが1個2個お便りを答えるっていうのが急に挟まれているかもしれません、はい、
ね。
はい、
こういうのもあってもいいだろう。
悪くないだろう
ね。
じゃあ終わりにしよう。
はい、
エアコン効いたとこに戻ろう
ね。バイバイ。
バイバイ。じゃあ普通の実在の人間の話をしたところで、
うん、
実在してない人間のね、話をしたいかなって思って。
うん。
じゃあまずは、私がニコニコ大百科でギャップ萌えの概要を読むので、まあ、ちゃんは考えててくださいよ。何を喋るか。
はい。最高。
一人の人物に内在する、ある要素と別要素とのギャップ、感覚、ズレ、普段はありえない状況が生み出す萌えである。おおむね、幼少、可憐系の属性と、勇猛、性感、妖艶、成熟系の属性、または不良系と良心系が一つの対象に同居している場合に生み出されやすい。不良が雨の中で捨て猫を拾う、など、基本的に相反すると思われがちな要素の間にギャップができる。そのギャップが美しいと感じた場合に、意外性や多面性を生み、萌えにつながる。その人が当たり前にそうである、ということは印象に残りづらいが、意外な一面というものが人間には強烈に印象に残る。つまり一つの美点が強調されることになり、魅力的に映るのである。第一印象と違う面、自分だけが知っている面があることで、その人への親近感が増すという効果もある。また、要素と要素の間隔や振り幅が大きいほどギャップ萌えは増大する。一方でギャップが大きすぎると、どんなキャラか捉えがたくなり、破綻する危険性もある。しっかりとした人物像の芯や軸があってこそのギャップ萌えと言えるだろう。繰り返し使われることにより、ギャップとなる要素の組み合わせが新たな類型と化しているものも多い。極端なギャップを萌え要素として成立させるには、この記事の最初で挙げた不良が雨の中で捨て猫を拾うのように、様式美が必要とされるのかもしれない。以上。
なるほどね。
ネタを出した時にやっぱ思った。 ったのは、その、あんまないと思うけど、うん、結局対象の人間に対する好感度で許せるゾーンってどんどんガバガバになっていくんだろうなと思って。
うんうん。それは本当にそうかも。
だよね。例えばだけどさ、
うん、
私とそんなに親しくない人が、本当にこれだけを聞いて、あのリアルの知り合いが、
うん、
友達って呼ぶにはちょっとはばかられるなくらいの人がさ、聞いてさ、
うんうん、
私、親の前だと自分の名前で言っちゃうんだよね、とか言ったら、うわ、ちょ、キモ、みたいなさ、で終わるじゃん。けど、ある程度仲いいとか、ある程度私のことを好いてくれてる人ならさ、え、いいじゃん、それでも、とか、え、聞いてみたいけどね、可愛いね、とか言ってくれんじゃん、やっぱ。
うん、言ったね。
から、結局人間は愚かってことですよ。
やっぱ滅ぼす？
うん。だって、
うん、
やっぱキャラについてねとか言ったけど、ギャップ萌えでやっぱり一番私が今、すっごい面白いなって思ってるの、
うん、
松陰寺さんと、松陰寺さんの中の人であると言われている松井さんの二面性なわけであり、これだってその好きだからこそ面白がっちゃうわけであって、
あ、
普通は芸能人の共演した人の名前が覚えられないとか、失礼だろそんなん、芸能人何年目だよとか思うのに、どうして私は、
うん、
うわ面白いなーって思っちゃうんだろうって。可愛いなー、シュウペイに教えてもらってんのかなー今日も、とか。人間は愚かですよ。
でも悪くはないだろう。
だから、こいつのギャップ萌えがすごい2022ノミネートはマジでペコパ。
うん。
ペコパは本当に4人組だから。ハマったらハマるほど4人組だから。
ラジオ聞くともう、
うん。
わかるよね。
声を大にして言いたい。そう。ラジオの二人にハマりすぎると本当にテレビが物足りなくなってくるっていうやばい状況に陥るので。
激悪だね。
そう。本当に衝撃が強いと思う。
でも確かにね、なんかラジオ聞いてると、
うん、
ギャップは本当に感じる、私も。
よね。ギャップすごいのに、声が似ているっていうところがまたキャワだから、その新規の人が意外となんか、
うん、
パブリックイメージと話してること結構違うし、
うん、
でも声は似てるから、うんうんうん、あ、今の話そっちじゃないんだ、みたいな。喋ってると思ってた方逆だった、みたいなツイートを見て、ニコニコニコニコってしてる。
あれじゃん。新規の感想でしか得られない栄養が。
そう。私はもう完璧に聞き分けられてしまうわけであって。
うん。
もうこの気持ちはね。
深みにはまればはまるほど。
そう。味わえないんだなと思うと。なんだろうね、あとギャップ萌え。まあ、でもやっぱベタだけど、そのアイドルとか、好きだと、
うん、
あ、次元問わずね、私、アイドルがちゃんと街中とかで変装してる感じすごいね。
うん、
ギャップ萌えじゃないけど、なんて言ったらいいんだろうね。まあ、二面性だよね、でも。
ああ、
うん。
そうだね。こういう一面もあれば、実はこういう一面もあって、みたいな。
振り幅。
うん。
あとね、ちょっと細かいけど、本番が近くなってくるとさ、
うん、
靴だけヒールとか本番用のでやってさ、わかる？
あー。
女子ドル好きなら、わかってくれると思うけど。
あるある、なんかわかるよ。
うわ、変身の途中みたいなさ、あれめっちゃ、あ、嬉しいってなるんだよね。
変身バンクの開始1秒ぐらいの。
そう、足だけ本番仕様とか、あと何、インカムだけつけてるとかさ、マイクだけタオル巻いたやつでやってるとかさ、うんうんうんうん、あれもね、ギャップというか裏側を見せてくれるところに、
うんうん、あるかも。
ありがたーってなる。
こんな趣味実は持ってますとかね。
うん、わかるわ。
そういう趣味があるんだね。
そう。
弾いてる方じゃなくて、
うんうんうん、
いい意味での驚きの、あ、そういう趣味があるんだみたいな。
あるね。
なんかある人とかいるよね。
私の好きなアイドル、フィロソフィーのダンスっているんだけど、
うん、
フィロノスのメンバーでパソコン一から組み立ててみたみたいなウェブ連載やってる人いて痺れた。
やば、自作 PC。
ゲーム実況とかもそう、もともとすごい好きで。
ガチじゃん。
だからそういうデジタル系のことを本当にやってみたいみたいな。かっこいいってなった。
いい。
いいよね。
いいね。それは本当に正統派ギャップ萌えかも。
なんですよね。はい。いますか？ちゃんの推しは。
ああ、そうね。なんか、かっこいい感じの人が、
うん。
趣味が散歩することと、
うん。
ジャムを作ること。
ああ、一体何やけなんだ？
そう、なんかまだそういう人がいるんですよね。うん、ね、いるんですよ。なんか、かっこいい。 うん、かっこよくて女子にもモテモテで、まあ、その子も女の子なんだけど、
うん、
なんかすごい女にモテる女で、その女の趣味が散歩、
うん、
でなんで散歩かっていうと、
散歩はさ出てきそうだなって思うけど、ジャム作りも意外で可愛いね。
そう、ジャム作り超可愛いよね。なんなの、切れそう。
わちゃん、わちゃんしまって
泣いてんの。
わちゃん、これ散歩がどうしたの？
散歩？
うん。
あれなのよ。長い間、クラブにいるから、日の光を浴びたいっていう理由で散歩をしてるらしくて。
そこちょっと厚みがあって面白いな。
いいよね。
うん、いいね。
リアルだよね。
いい、それいい。
そうそう。で、ジャム作りはなんでジャム作りが好きなのかわかんないけど、なんかとにかくジャム作りが好きで。
ジャム作りの裏背景とかないんだ。
うん、
かわいい。
そう、それはね、よくわかんない。
唐突に。
でもなんか結構、その、グループのメンバーに、ジャムあげたりとか、
うん、ああ、いいね。
して、喜んでもらって、よかったね、みたいな。しかも結構、割とあの、ジャム作りガチ勢っぽくて、
うん、
そのキャラクターのセリフで、初めて、そのジャムっていうものが、石器時代ぐらいから保存食で使われてたんだよっていうのを知ったのね。
博識。
あと、ジャムとマーマレードの違いっていうのも知った。
お
う
お
う。マーマレードは、なんていうの？
はい。
その果物とかの皮？
ああ。
うん。が入ったもの。で、ジャムは、まあそうでないもの。ざっくり言うと、こんな感じなんだけど。
ジャムって皮入ってちゃジャムじゃないの？じゃあ。
そうだね。
あ、そうなんだ。
皮入ってるとマーマレードっていう扱いになるから。例えばさ、なんか野菜のジャムってあるじゃん。
あるね、たまに。
その野菜のジャムも、皮とかを入れるっていう概念がないから、皮っていうのがあんまないじゃん。
うん、ない。
果物に比べて。だから、野菜に関しては、ジャムしか作れないって言ってた。マーマレードを作れるのは果物だけみたいな。ああ、そうなんだと思って調べたら本当にそうだったな。
賢くなっとるやん。
そう。
推しのおかげでな。
あと、好物が、刺身と牛乳。
うわあ、なんか何とも言えねえ。
刺身と牛乳。
うん。
あと、めちゃくちゃ虫嫌い。
ああ、まあそれはギャップ。じゃなくて、なんかまあ女の子っぽいなという、まだ私はね、その解像度が。
でもなんか結構行動がスマートみたいなところがあってさ。
そうだね、うん、
王子様みたいな、困ったことあったら助けてくれる優しいみたいな、
うんうんうん、
そういうイメージがある人間が虫にビビりまくってる姿を想像するとウケるね。
あれ思い出した、ジャンプのサイキックスオとかさ、
うん、
あいつ何でもできるけど虫だけはダメみたいな、あれ良かったな。
あ、
確かにいいわ。
でしょ？でしょ？
うん。
何でもできるって思ってる人間に一つなんか苦手なことがあると。
そうしたら虫嫌い。
そう、虫嫌い。
うん。
それも多分二面性の話になるかもしれないけど。
そうだね。
ギャップの一つかなっていうのでね。本当にそう。ストーリーでも、
うん、
虫にビビりまくってるシーンがあって。え、虫！とか言って、あ、こいつこんな声出すんだ。あ、
あ、そこでね。
そう。ちょっと興奮したよね。
いいっすね。It's too short to run for athlete,
too long to take a bus. いや、いいね。ギャップってね。いいよね。
もう喋ること終わっちゃったのかな。
いいよね。終わっちゃったね。
あ、私、最後さ。
うん、いいよ。
これは二次元でも三次元でもなんだけど、ギャップというかちょっとフェチになるけど、手書きの字めちゃ見ちゃう人の。私の字ってさ、意外？あの字。
よ、え、意外？
この顔で、この字書くんか、って、割とギャップない、ある。
あのね、私は本当に、それこそ知り合った当初からあなたの字を見てまいりまして。
そうだね。く相手が。
姿、声よりも、先に字を見てる。
字を先に声
から、
うん、怖いよ。
そう、本当にいろいろあってね、字を先に見てるんですよ、字とか絵とかを。
確かに、意外と絵上手いよねとか、うちら成立しないからね。絵が上手いの知ってっからな。
うん。前提で、絵を見て、
うん、
その後に人を知ったから、あ、この絵を描いてる人はこういう方なんだ。あー、どうも、はじめまして。みたいな、そういう感じだから。
そっか。
あ、この人がこんな絵を描いてんじゃなくて、あ、この絵を描いてる人はこの人なんだって来てるから。
そうか。
なるほど。あなたが、かのちゃんね。みたいな、そういう感じだったよね。
そうだね。うん。
だから、こんな字を書くんだっていうギャップは正直私は。
ないよね。そうだよね。
ない。なんかそういうもんだと思ってる。刷り込まれてるから。
私もそうだな。ちゃんの字ってああいうもんだと思ってるな。 うん。似合ってるよ、あの字。
それは、ありがとう。どうもありがとう。
あ。うわぁ、めっちゃ聞きたい。ツイッターでなんか書くか。写真とか添えて、
うん。
こういう字を書くんですけど、どうですかみたいな。
次に絵も載せちゃったらいいんじゃないですか。
絵はちょっと恥ずかしいよー。てれてれ。
絵だけに、って。
終われ終われ。待ちまえ、こんなの。じゃあ、ちゃんもなんかさ、あの、好きな童話の始まりとかを、
うん。
5行くらい書いて、一緒に載せよう、ツイッターに。
いいね。
そうしよう。
よし。
決まり。
この回が上がるぐらいに、
ね。
投稿しようぜ。いえ、いえ、ひえ。
エグジット。
身勝手のエグジットがね、出ちゃいましたけど。それでまた、
はい。
ね、フォームとかで感想を聞かせてくれたら嬉しいおすな。
二人の字見れて、超嬉しいですとか、解釈違いですとか。
ね、どう？
そうそうそう。知りたいわ。
知りたいよね。そういう第三者の声を。
うん。なんかさ、別に顔を出したい。わけでもないし、名を売りたいわけでもないんだけど、インターネットの全然知らない人に、
うん、
謎のちょっとした親近感を与えて仲良くなりたいというなんかね、
そうね、
友達っていうか、そう、知り合い増やしたいんごね、
うん、
そう、
それはそうね。
なので目に留まれば、
俺たちに歩み寄ってくれよ。
俺たちも歩み寄るからよ。
のそのそ。
おせえな。
のしのし。
でも怖がられないくらいのスピードはこのくらいなのかもしれないね。ね
いかがでしたか？
クソまとめサイトみたいな失速の仕方。終わろう。
終わるか。ということで、まぁ、ちょっと話の着地を見失ったところで、
はい。
今回は以上です。皆さんからのね、まあ、さっきも言ったけどリアクションお待ちしてます。LINE、ツイート、Google フォーム、なんでもとっても嬉しいので、早くください。
早くください。はい。カニタマのツイッターは、アットマーク、DER、アンダーバー、NO、アンダーバー、MATTER ディアアンダーバーのアンダーバーまたで覚えてください。
タサのツイッターは NOFR アンダーバー TASO、まあ、ネオフロの頭文字とタソですね。
うん、
はい。感想ツイートはハッシュタグひらがなでネオフロでよろしくお願いします。それでは皆さん良き毎日をお過ごしください。それではまたお会いしましょう。
バイバーイ。